音書には、3章、ちょっと今あえて長い箇所になりますので読まなかったんですけれども、3章16節という、とても有名なといいますか、子供たち、私も教会学校から行っていましたけれども、覚える、暗記する、そんな聖書の言葉があります。先にそちらを読みたいと思いますね。3章16節。神は実にその一人ごお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。昨日の落語でも本当に聖書は一体何を語っているのかということをまとめてお話ししてくださいましたけれども、もちろんこの分厚い聖書の一つとして無駄なところはないんですけれども、ただ本当に一番大事なところをもうこの部分だけで伝えるとすれば、この箇所だろうと多くの人が言っています。言ってみれば私たちキリスト教、聖書の信仰の、全部がこの短い箇所に表されている、そんな御言葉と言えると思います。今朝はこの言葉が語られるようになったきっかけ、なぜこの言葉が語られたのだろうかというところをお話ししたいと思うんですね。3章の一節をご覧ください。さてパリサイ人の中にニコデモという人がいたと書いています。でちょうどこの頃は一体いつなのかと言いますと、少し戻って2章の23節を見ますと、イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられた時と書いています。ちょうどこの頃は杉越の祭りという、ユダヤ人からすればですね、3つあるいは2つといえば、2つの一番大きなお祭りの中の1つが杉越の祭りです。杉越の祭りというのは、神様がですね、このユダヤ人の先祖にあたるイスラエルの人たちをエジプトから救い出してくださったことを記念する祭りの一つです。大勢の人がエルサレムの都にいました。そういった中でイエス様はこのニコデモという人の訪問を受けたんですね。おそらく昼間はもうたくさんの人で、もちろん騒ぐような祭りではないんですけれども、それでもたくさんの人がいましたので、騒がしい中で夜イエス様はニコデモという人の訪問を受けました。どんな人かと言いますと、ユダヤ人の指導者パリサイ人、この2つでこの人がどんな人かということを表しています。ユダヤ人の指導者と言いますと、それはつまり議会、今ちょうど今日は参議院選挙ですけれども、ユダヤ人の議会の議員さんだということを表しています。今で言えば国会議員ですと同時に、昔はもう裁判所だろうが内閣だろうが全部ごっちゃですから、国会議員であると同時に、裁判官でもあったと言えます。またこの人はパリサイ人と言われています。ユダヤ人の、立法の研究をしている専門家です。言ってみれば国立大学、それこそ東大の教授と言っていいんでしょうか。そういう人ですから、ユダヤ人の社会で もうとても高い地位にある人ということが言えます。そんな人が夜一人でイエス様のもとを訪れたんですね。非常にユダヤ人の中で もう一番地位の高い人で、イエス様といえば確かにこの頃評判にはなってきていました。なんか面白いことを語る人、あるいはすごいことをする人として評判にはなっていましたけれども、しかしガリラヤの出身、本当はガリラヤの出身ではないんですが、人々からはガリラヤの出身、しかも田舎のナザレの出身と見られていた。しかも、いわゆる高等教育を受けていない、今で言えば中卒、小学校卒といって、別に 差別の意味ではなくってそういうふうに見られていた人、つまりもう東大の教授で国会議員で裁判所の長官みたいな人がもう名の知れない若い30ぐらいの青年のもとを訪れた、まあ、この落差にぜひですね注目してほしいと思うんですね。そんな人がなぜイエス様のもとを訪れたんだろうかということです。でよくですねこの夜っていうところに注目するんですね。なぜ夜来たんだろうか。もちろん一番単純に考えれば昼間うるさいので静かな夜イエス様のもとへ来てゆっくり話をしたかったということにもなります。また今言ったですね非常な落差といいますか自分みたいな顔の知れた人物が無名の若い青年のもとを訪れるのを見られたくない、おそらくそういうのもあったと思います。でもう一つ言われるのがですねヨハネの福音書では夜というのは物事が分かっていないことの象徴なんですね、分かっていない真理が分かっていないということの象徴として夜という言葉が出てくるんですね、ですから、まあ、もちろん実際に夜に訪問したんでしょうけれども、まあ、このわざわざ夜って書いているあたりがですねこのニコデモさんは実はこんなに偉い立派な人なのに大切な真理をまだ知っていなかったということを表している、まあ、そう言えるのかなと思います。さて、次の点に入っていきますけれども、イエス様のもと訪れたニコデモさんは挨拶代わりにこう言いました。先生、私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたがなさるこのような印は誰も行うことができません。さっきほどですね2章23節と言いましたけれども、その前後を見るとイエス様が、まあ、何かとても素晴らしいお話をされる、まあ、あるいはいろんな奇跡を行われた、それを見て多くの人がイエス様を信じるようになっていたと書いています。まあ、ただこの信じるというのもですね救い主として信じたというよりは、ああなんかこの人は神の使いではないかとかですね預言者ではないか、おそらくそういうレベルで信じるようになっていたということです。それをおそらくニコデモを聞いていました。そこでじゃあ自分の目で確かめてみようとして、来たのではないかと思いますけれども、この挨拶代わりの言葉の中には彼の複雑な思いが表されています。一方では彼は非常にひりくだっている謙遜です。ラビ、イエス様にラビと呼んでいますが、まあ、牧師であろうとですね、何かの専門家はもう日本は先生が多すぎますよね。もう何でもかんでも先生、ちょっと目上の人にだったら先生という時は間違いないというようなところですが、ユダヤ教の先生はそんな軽い言い方ではないんです。ラビというのはもう正式な教育を受けて、難しい試験にパスして誰もがこの人は立法の専門家ですと認めた人だけがラビと呼ばれました。まあ博士と言ってもいいですかね、ですからそんな誰でも彼でも先生、ラビとは呼ばれません。でニコデモは当然ラビです。でそのラビであるニコデモが、まあ、さっきも言いましたけれども正式な教育を受けていないイエス様にラビ先生って呼ぶんですから、これはちょっとした大変なことだと思います。まあ、それぐらいニコデモは自分もラビでありながらこの名の知れない若い青年にラビと呼びかける、つまり先生なんとか教えてくださいとへりくだっている、そういうへりくだりがここに見えます。一方でこの言葉を注意深く見ますとやっぱりプライドもあるんですね。私たちはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。まあ、私はって言えばいいんですけれどもね、おそらくいや私はパリサイ派の人たちの 代表として来ました。別に私があなたに何か関心があるんじゃないんですよ、でも私はこういう立場ですから、まあ、あなたがどんな人か見に来たんですよって、まあなんかちょっとプライドを見るんですね。しかも知っています、あなたが誰かもそれは分かりますよ、あなたは神のもとから来た教師でしょ、まあ、それぐらい私も分かります、まあ、そこにちょっと、まあ、彼のプライドのようなものを感じるわけですね。一方ではとてもへりくだっているこの無名の青年にラビと呼んでいる。一方ではまあでもあなたのことについてはまあ私たちも知らないことはないですし、でまあプライドも見える。まあでもそれがですね、やっぱり私たちの中にあるんじゃないですかね。何か本当に教えてほしいと思いつつもどこかにプライドがある、自分は無知だとは思われたくない、そんなニコデモさんの心をもうイエス様は当然ご存知です。その上でこう言われました。3節をご覧ください。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。誠に誠にと書いていますが、教会ではアーメンとお祈りの最後とか賛美歌の最後に言いますけれども、あの言葉です。アーメンアーメンとイエス様は言いました。イエス様がこの言い方をするときはもう大切な神様の真理を伝えるときに言う言い方です。アーメンアーメン、誠に誠にニコデモさん、私はあなたに大切な真理を教えますよということを言って言われた言葉が何でしょうか。3節ですね。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これもお話しているこのイエス様とニコデモさんのやり取りも多分ね、落語になりそうな、そんな面白いやり取りだなといつも思っているんですけれども、実はここでイエス様はもう先に答えを言っちゃったんです。ニコデモさんが何を聞こうとしているかということをもうイエス様は分かっていました。そしていきなり答えを言われたんですね。何か質問して素晴らしい答えが返ってくると私たちはとても驚きます。でももっと驚くのは質問する前から答えが返ってくる、これはただものではないなと驚くと思うんですね。と同時にニコデモさんはここでまあプライドが砕かれてしまったということではないかと思うんですね。なんだこの人は私が聞こうとしていたこと、その答えをもう私に言ったではないか、まあ、イエス様はしばしば私たちのプライドや信じていること、常識といったものを打ち砕こうとされます。どうしてかと言いますと、私たちが持っているプライドとか常識、信じてきたこと、まあ、それがしばしばイエス様が教えようとしている真理を知ることの、まあ、邪魔になってしまうからですね。まあ、さっき の, 梅の五郎兵衛さん の, お話を聞いて、まあ、あれだけの地位を築いた方ですから当然プライドはあったと思います。でもいろんなことを通して、まあ、それが一つ一つ取られていって、最後は、文字通りもう丸裸の状態でイエス様の前に出て、それこそ子供のように、お信じになったんだろうな、まあ、私も2回ほど講演というかお話を聞いたことがあるんですけれども、まあ、そんなことを思います。イエス様はあえてこの、すごく高い身分にある、そして、まあ、素晴らしい、おそらく尊敬を受けていた素晴らしい人ではあるけれども、やはりプライドがある、そのニコデモさんのプライドを打ち砕いたということですね。まあ、もう少し説明しますと、ユダヤ人という人たちは、我々は選ばれた民だから神の国には当然入れると思っていたんですね。我々はもう神の国に入れるんだ。でもどうやそれでもまあ確信がなかったんですよね。でもどうやったら本当に神の国に入れるんだろう。我々はユダヤ人だから神の国に入れるはずだ。しかしどうやったら入れるんだろうかということを、おそらく彼は今さら、自分が先生ですから、ラビですから、今さら誰にも聞けない、あでもあのイエスという人になら聞けるかもしれないと思って彼はおそらく来たと思うんですね。その彼の質問に対してイエス様はいきなり 人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんと言われたのですから、まあ、彼がこれまで考えてきたこと、信じてきたことが粉々になってしまったんですね。ひょっとしたらやり取りしている中でイエス様に、ああニコデモさんさすがです、あなたはさすがですね、もうそれでいいですよ、それで神の国に入れますよと言ってもらおうとしてきたのかもしれません。でもいきなり全部否定されてしまいました。ニコデモさん、あなたに真理を言いますけれども、よく聞いてください。神の国とは知恵とか経験によって入るのではありませんよ。またユダヤ人だからといって当然入るのでもありませんよ。新しく生まれなければ神の国に入ることも見ることもできないのです。神の国、それはつまり神様から与えられる永遠の命のことなんですよ、ということをイエス様はここでおっしゃったわけですね。まあ、ただここでまた細かく少し話しますと、新しく生まれるという言い方はいろんな意味に取れるそうです。文字通りは新しく再び生まれるということです。それを普通に考えれば、あ、じゃあお母さんの中にもう一度入って生まれないといけないのかとなるわけですけれども、しかしもう一つの実は意味があります。それは、上から生まれるという意味です。上から生まれる、じゃあ何のことかと言いますと、つまり神によって生まれる、聖霊の働きによって新しく、まあ、生まれるという意味です。ニコデモ、まあ、イエス様はあえてそういう言い方をされたのではないかと想像しますけれども、でも常識にとらわれているニコデモさんには、え、お母さんの胎からもう一度生まれるのですか、という意味にしか取れなかったのではないかと思います。しかしそう考えると、イエス様の言葉はむしろ絶望的な意味になっていくわけですね。人は老年になってどのようにして生まれることができますか、もう一度母の胎に入って生まれることができましょうか。先生、あなたそう言いますけれども、こんな私のような年を取ったものがどうやったら新しく生まれることができるんですか。まさかもう一度母の胎から生まれなさいとおっしゃっているのではないでしょうね。それに対してイエス様はいつもですね、それには直接答えないんですね。でこう言われました。人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることはできません。つまり新しく生まれる、つまり上から生まれるという言葉をイエス様は言い換えて、ここで水と御霊によって生まれなければとおっしゃったわけです。まあ、こう言い換えることによって、おそらくイエス様はニコデモにヒントを与えていたのだと思います。直接ですね、あ、ニコデモさん、あなたは間違っている、トンチンカンなことを言っているとは言わないで、こうやっておそらくニコデモさんが本当に自分で気づくようにヒントを与えてくださったのではないかと思います。イエス様は私たちの考え方やプライドを砕かれます。でもイエス様は私たちが大切な真理に気づくように、開かれるようにと導いてくださるお方です。私たちはどんなに努力しても自分の考えにとどまる限り真理を知ることはできません。ニコデモさんもそうでした。だからこそイエス様は、いや、そうではない、あなたの力によってではなく、まさに神様によって、聖霊の働きによって、今あなたは真理を知らなければならないのだよ、ということをイエス様はここでおっしゃったのではないかと思います。まあ、しかし彼はこの時点ではまだ十分に理解できないわけです。なんでこの方はこんなことを言うんだろうか。少し飛びますけれども、イエス様は10節ですね、10節からのところをお読みいたします。イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこういうことがわからないのですか、と言って、13節14節をご覧ください。誰も天に昇った者はいません、しかし天から下った者はいます、すなわち人の子です。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。ニコデモさん、あなたは学者でしょ、まあ、立法、つまり聖書の研究家、専門家でしょ。それならばこれまで神様がすでに語ってきてくださったことを知っているはずです。 それを思い返すならば、そこに答えがあるはずではありませんかと、まあ、イエス様は言われたと思うんですね。モーセが、そしてもうはっきりこう言われました。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。この出来事は聖書を読んでいる人なら必ず知っていることでした。かつて荒野を放浪していたユダヤ人たちが神様に背いて毒蛇によって罰を受けました。その時神様は指導者モーセに聖堂の蛇を作って旗竿の先に掲げるようにとお命じになりました。そしてその蛇を仰ぎ見た人は生き延びたという民数記に書いている出来事です。今私たちはこの出来事は実はイエス様が十字架にかかって私たちの罪をあがなってくださるということを示していたのだということを知っています。しかしこの時点ではニコデモさんはまだこの言葉の意味が十分理解できなかったと思います。そしてイエス様とニコデモさんの対話はここで終わってるんですね。まあえてその後どうなったかということは書いていません。果たしてニコデモさんは理解できたのだろうか。そしてこの対話の最後をまとめて福音書を書いたヨハネ自身が語ったのが先ほどの3章16節の御言葉であるということです。神は実にその一人ご与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。人はなぜ新しく生まれなければ神の国に入ることができないのだろうか。永遠の命を得ることができないのだろうか。それはこの神の国への道を用意しておられるのが神様ご自身だからです。人の努力や熱意によって得られるものではないからです。そしてその救いの道を用意するために来てくださったのが不可でもない神の子羊、神の御子イエス様ご自身だということです。イエス様はどのようにして私たちを救おうとされたのでしょうか。それは先ほど言いましたようにモーセが蛇を竿の上に上げたように、これからイエス様は十字架の上に上げられる、十字架につけられるということです。聖堂の蛇は単なるシンボルでした。しかしイエス様は文字通り十字架の上で死なれました。私たちの罪をすべて身代わりに負って死んでくださいました。聖堂の蛇を仰ぎ見た人が生きたように、イエス様を救い主と信じて仰ぎ見るならば永遠の命が与えられる。なぜ神様はそんなことをされたのか。それがここでヨハネが言っていることですね。神が世を、つまり私たちを愛されたから。これが答えです。一人子、最も大切なイエス様を世に与え、私たちに与えて、そして十字架につけるほどに愛してくださった。なぜ神様はそんなに愛してくださるのでしょうか。私たちはさっきの話にもありました、私たちは神様の思いを全部知ることはできません。しかし神様は私たちの全部をご存知です。すべてを知っています。私たちが本当はどんな姿であるかを知っています。私たちはお互いに取り繕うことはできます。心の中がもう煮えくり返っていても、まあさすがに表情を隠すことは難しいらしいですけれども、ひょっとしたらもう完全に表情を隠すことができる人がいるかもしれません。でも神様は私たちの全部をご存知です。私たちは普通自分の全部を知っている人が自分を愛してくれるって思うでしょうか。なんかいいところを見せてるからこの人は自分を愛してくれてる、それは夫婦であったとしてもそんな全部をですね、さらけ出すことはなかなかできるものではありませんし、さらけ出したらひょっとしたらこの人は自分をもう、愛してくれないかもしれない。しかし神様は私たちの全部を知った上で、だから愛してくださった。神様が私たちのために用意してくださっているのですから、それは単なる希望や慰めではなく、神様ご自身が用意してくださった、そして一番大きな犠牲を払ってくださった、そして一番確かな保証を与えてくださった救いの道、それがイエス様だったということをもう一度私たちは覚えたいと思います。さて結末は書いていないと言いましたが、 おそらくこの時はですね、十分理解できないまま彼はイエス様のもとを去っていったでしょう。でニコデモがもう一度、実は何回か現れるんですけれども、最後に現れたのがいつであるかと言いますと、ヨハネの福音書で言えば、19章の39節をご覧ください。19章39節です。こんな風に書いているんですね。前に夜イエスのところに来たニコデモもと書いています。前に夜、ここでも夜とわざわざ書いているんですね。時間としては3年後の杉越の、ちょうど3年経った杉越の祭りです。3年後の杉越の、同じ杉越の祭りの時に彼はイエス様の言葉の本当の意味を知ることになったと思うんですね。その杉越の祭りの最中にイエス様は罪を犯したことがないにもかかわらず訴えられ、罵られ、そして十字架につけられました。でこの時ニコデモは当然国会議員ですから、エルサレムの都にいました。そして彼はイエス様の十字架を見上げたと思います。その時彼ははっきりとその意味が分かったのではないでしょうか。人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできない。モーセが荒野で蛇を挙げたように、人の子もまた挙げられなければならない。それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためである。ああ、イエス様、あなたの言葉の意味が今はっきりと分かりました。私の罪のためにあなたが今十字架にかかってくださったことを、そしてあなたを信じる者に永遠の命を与えようとしておられることを、それほどまでに私を愛してくださったことが今分かりました。もちろんそういう言葉は書いていませんが、この時ニコデモさんがイエス様を埋葬するために現れたというその記事の中に、私はそんな彼の証を見るような気がするわけです。お祈りいたしましょう。神は実にその人にご与えになったほどに両愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。